一です。
亮です。Feeling Good The Podcast。今日は7月29日から31日に開催されたフジロックのレポート会ということで、ホストの陽一くんと私亮と一人ゲストを迎えております。
はい、どうも、はじめまして、小沢です。
はい、小沢くんです。
Yes.
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしく。
この3人は数年前ですかね、僕の記憶だと2014年が最後だと思うんだけど、とかまで何回か一緒にフジロックを行ってて、ま
あ、12かな。
俺は14やってるな、多分。俺
あ、本当、うん、そっかそっか。うん。
うん、で、まあ、12年とかは3人で一緒に行ったのかな ?3 人とか他の友達も含めて行ったりとかしたんだけど、うんうん、今年会場では会わなかったんだけど、一緒に行ってたっていうので連絡は取り合ってて、今日収録にゲストで来てもらいましたということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、最初に今日はエピソード44と45の2本分で、エピソード44は、全体的な感想と初日のアクトの話を、まずしたいなと思ってて、45は2日目と3日目のアクトの話をしたいと思っておりますので、それぞれ1時間ずつの計2時間くらい予定してますので、ぜひお聞きください。じゃあまずまあ、今年2022年のフジロック、小沢くんは何年ぶりくらい行ったの？
僕ですね、最後行ったのが2016年だったんですよ。
2016年か。
そう、だから6年ぶりっすかね。
その時は多分俺会ってない。俺も行ってたけど会ってない気がするな。
そう、その時はですね、うん、大阪に住んでて、
うん、
大阪から行って、
うん、
その時の友達と一緒に行った感じでしたね。
シガーロスとベックとレッチリが出てる年ですね。
かな
?2016 はそう、うんうん、そうだね、うんうん。うん。なんか、俺も行ったけど、その時は子供と行ってたんであんまり見れてなかったんだけど、小沢くんは今年は子供、お子さんと一緒に行ってた。だよね、
そう、そうなんですよ。僕一人で子供、娘二人連れて。
マジで一人と二人
そうそう。あ、で、まあ、保育園のパパ友家族がいたんで、うん、まあ、結局その大人三人、子供五人っていう。うん、
おぉ。
おぉ。
それは、ちなみにどこに宿泊したんですか？
ムーンキャラバンに初めて泊まりましたね。
ムーンキャラバンって、ピラミッドガーデンの上の方で。
あ、そうです。一番奥のところですね。そう。向かって、左側、うん。はい、奥。はい。
うちら、僕と陽一くんは、別々のテントだけど、普通に、キャンプサイトの、に、泊まってて、うん、で、うちらは木曜日から月曜日までずっと行ったんだけど、小沢くんはいつからいつまでいた？
僕は、マジで水曜日に、一緒に行かない、うん、って言われて、
水曜日マジか。
そう、チケット余っちゃったんだけど、もしよかったら来ませんって言われて、うわぁ、面白そうだな、行くか。行ったので、うん、金曜日は仕事を休めず、うん、土日の一泊二日でしたね。はい。
あ、そうだよ、ムーンキャラバンってあれ、なんだっけ、車。
そうです、そうです。
車乗り入れるとこだよね。
そう、オートキャンプサイトで、うん、木曜日に入れて月曜日まで出せない。
出せないやつだよね。そうそう。
そうです、そうです、そうです。
いや、それ聞いてたから、なんか、日曜日に帰ってるって聞いたような気がしたから、あれ、どうやって帰ったんだろう、実は。
そうそうそう。
思ってたんだけど、そういうことですか。
そういうこと、そういうこと。その、パパとも家族が、もう毎年そのムーンキャラバンに行ってて、
うん木曜日に乗り入れるってやつですね。
あ、そうそうそうそう、そう。
あ、なるほど。わかりました。じゃあ、そんな感じで3人は、基本的に、フジロックは、テントですかね、キャンプしてたってことが、わかりましたが、
うん、
まあ、今日ちょっとこの最初の30分くらいは、まあ、どうやって現場でフジロックって過ごしてるんだのかとか、今年どんな天気だったかとか、何食ってたかとか、何飲んでたかとかっていうような話をしたいと思うんですが、まあ、ちょっと自己紹介的な部分も兼ねて、どれだけフジロックに行ったことがあるかみたいなのを、ちょっと陽一くんから喋ってもらおうかなと思うんだけど、初めて行った年と、だいたい何回くらい行ったかと、まあ、今までのなんか全体的な感想みたいなとか、 教えてもらってい
いかな。そうですね。僕が初めて行ったのは2001年のフジロックですね。
うん
はい、当時大学生で、アメリカ人の友達と2人で行きましたっていう感じで、うん、キャンプしていて、で、その時に、初めのフジロックの時に、キャンプサイトのバーベキュー場でりょうくんと知り合って、
そうだね、
それからよく一緒に行くようになったっていう感じだったんだけど、はい、今までは、それで、まあ、飛び飛びだけど10回行って、2012年が前回かな。で、今回は10年ぶり11回目のフジロックっていう感じ。うん。
それは、レディオヘッドが出た年だよね、2012年。
そう、レディオヘッドが出てて、それをフジロックで見ちゃって、もうちょっとフジロック何度も来てるし、これ以上のフジロックってないかなと思って、ちょっとまたよし行くぞってなるまで、時間を置いて、
はい、
うん。で、久々にまた行きたくなったので、今年行ってきましたっていう感じですね。
はい。まあ、その、今年どうだったか後から聞くとして、小沢くんはどんな感じ、初めて行ったのは何年くらい？
僕ですね、初めて行ったのは2010年でしたね。
ああ、2010年、ちょっと。
うんうん、
はい。2010年、アトムス・フォー・ピースが、
ああ、はいはいはい。
お出てた年で、そうで、僕ちょっとその、初めてのフジロック忘れられないエピソードがあって、
教えてもらっていい？
その時、スペシャルゲストでクリス・カニンガムが、
はいはい
うん、
グリーンステージで、やってたんですよ、
うん。
DJ やってたんですよ。
やってたね、マッシブアタックの後だっけ？違ったっけ？
あ、そうそうそうそう。そう
だよね。
そう。ヘッドライナーの後に行って、当時、その付き合ってた彼女と一緒に行ったんですけど、うん、もうクリス・カニンガム絶対見たいって言われて、僕その時、あんま分かってなくて、クリス・カニンガムを。
まあ、そっちが普通だよ。
で、連れて行かれて、うん、おいいよ、行こうぜって。
2日目のスペシャルゲストだから、土曜日のロキシーミュージックの後にやってるとか。
あ、そうか、そうか、うんうん、そうですね。で、
連れてかれて、はい。
そう、で、その時、観客がめちゃくちゃ少なくて、で、グリーンステージだったんですけど、多分ね、うん、400人ぐらいしか見てなかったんじゃないか。
ロキシーミュージック自体が鳥として、まず多分人が少なくて、さらに減ったんじゃないかな、多分。
そう。で、あの広大なグリーン、うんステージに400人ぐらいで深夜帯にクリス・カニンガムのあの映像をひたすらあの DJ と一緒にダークな映像を見せられ続けるっていう
。あの、ド M な体験をしたと思います。
そう、フジロックすげーっていう。でもあんなの、あれ以降多分一回もないっていう。
なるほど。それが初回。
それが初回ですね。
ミューズ出た年ですね。
あ、そうそう、ミューズ。
金曜日に。
ミューズ、ロキシーミュージック、
アトムスフォーピース、マッシブアタックっていう、金、土、日っていう、
うん、
覚えてますね、これは。覚えてますね、アトムスフォーピース。幼畜もいたよね。
最前列で見たよ。
うん、
で、そっから、ま、ほぼ2016までは毎年行ってた感じ？
いや、多分2014年ぐらいまで毎年一緒に行ってたんじゃないかな。
で、14がアーケードファイヤーの年で、その時、うんうんうん、俺会った記憶あって、小沢くんに。
はい、はいはいはい。
フランツ・フェルディナンド・アーケードファイヤーとかの年なんだけど、その年が。
はいはいはい。
で、その
後なんかちょっと会いましたよね。
ちょっと会って、うん、アーケードファイヤーやべえって言ったら、行、うん、った記憶はあるな。
うんうん、
現場で、
うんうん。
で、ジャック・ジョンソンか。俺もジャック・ジョンソンは見ないで帰ってた。雨降ったんじゃないこれ、2010。
ああ、そうだ、そうそう。で、ジャック・ジョンソンなんか、
うん、
前に、震災でソロ公演がキャンセルになって、その時僕、チケット取ってたけど見れなくて、
うん、
それ以来初来日で、
うん、
なんかちょっとテンション上がってたイメージがありますね。
うん、3日目は確か、まあ、14年の3日目は天気が悪かったような記憶は少しあるけど、まあ、そんな感じか。で、14、16も。あ、最後って言ってたっけ、そう。
そう、そうです、そうです。で、15年行ってなくて、多分。
16は行ったみたいな。
16年行ってって感じですね。
基本的に全部キャンプ、フジロックは。
基本的に全部キャンプじゃないかな。うん。キャンプじゃなかったことないと思う。
うん。じゃあ、ね、キャンプ民ですね。幼稚園も全部キャンプだよね、多分。
そう、全部キャンプだね。で、全部3日間行って。まあ、木曜日から行く年とか、月曜まで行く年とかもあるけど、まあ、基本、うん、金土日の3日は 必ず行った時は行ってる。
うん。
うん。
了解です。じゃあ、ちょっと喋らせても僕の話をしない場合なんで言うんだけど、まあ僕は97年から全部行ってるって、20、ちょ言うのも恥ずかしくなっ
ちゃう。無償、無償。
言うのも恥ずかしいんだけど、あの、今年25周年の24回目なんだけど、一応行ってない日が何日かはあるんだが、一応毎年少しは顔を出してますね。で、子供ができて、一旦2015年から2019年までは、キャンプサイトじゃなくて、あの、湯沢地区、越後湯沢地区の、あの、宿に泊まって、基本的に鳥とかあんまり見ないで、子供と一緒に温泉入って飯食って寝るみたいなような生活を2019までしてたんだけど、2020がコロナで亡くなって、2021はもう家族はもう行かないってことになって、そっからまた、ちょっと今年、去年と今年はまたテント民に復帰したっていう感じでですね。で、この2年は晴れたんで、テントはすごいやりやすかった。この、久しぶりだったけど。快適だったよね、今年ね、めちゃくちゃね。
天気良かったね、すごくね。
天気良かったっすね。
うん。
こんな快適なフジロックが2年連続で続くとはみたいな感じだったんだけど。
こんなに雨降らないんだっけっていう感じだったよね。
そうだね。
うん。
結構覚悟はしてたって、しょういちくんとかも。久しぶり。
いや、してたね。うん。
だから、すごい今年は、まあ、トータルで言うと天気が良くてめちゃくちゃ快適な、フジロックだったなって感じだけど、うん、小沢くんもそうだよね。
そうですね。うん。もう、めちゃくちゃ暑かったっすよ、ね。
うん。ちなみに、ムーンキャラバンって、ピラミッドガーデンのさらに奥にあるんだよね、多分。
そうだと思いますね。そうそうそう、そうそう。うん。
だから、アクト見るってなると、ナエプリの裏を歩いていく感じで行く。
ああ、そうそうそうそう。ナエプリの裏をずーっとナエプリ沿いに歩いてって。
で、風呂とかは、あの、ナエプリのお風呂に入ってる、
ね、そうっすね。まあ、一泊しかしなかったんで、一回しか入んなかったっすけど、うん、ムームキャラバン、入ってる、に入ると、うん、その、ナエプリのお風呂を使えるので。
あ、そうなんだ。
うん。はい。
ちなみに入ったことないんだけど、どんな感じなん？どんな感じっていうか、普通に。
綺麗ですよ、綺麗。
綺麗。なんか一回普通にホテルの建屋の中に入っていく感じなの？
あ、そうそうそうそう。と建屋の中に入ってって、なんか入浴券みたいなのを買って、入るんですけど、
うん、
まあ子供たち連れてたんで、うん、結構、多分早い時間に入ったんですよ。ヘッドライナーの前ぐらいの時間帯。うんかな
ああ、一番空いてそうな時間、う
んうんあ。そうそうそう、に入ったんですけど、あの、お風呂、クソ暑かったっす。
暑いって、お湯が暑かった。
お湯が暑い。お湯がめちゃくちゃ暑い。あの、多分、うん、後からいっぱい人が入ってきて、すぐ多分ぬるくなっちゃうから。
うん、あ、暑くしてたってこと
ですか。ガンガンに暑くしてんだけど、その、一番風呂みたいな感じだから。もう、子供たち入れないぐらい暑かった。
何時から何時までなんでそこが空いてるの？
何時までだったかな？でも、結構遅くまでやってた気がしますね。ごめんなさい。ちょっと正確な時間わかんないな、
うんうん。うちらは、まあ例年通りって言うと例年通りなんだけど、朝方にエチェクイザーまで降りて、車で。で、あの、健康ランド。
いつもの、いつもの健康ランド。
健康ランド。金、金、土、日か。3日間か。3日行ったよね。
そうだね。うん。
そこで朝リフレッシュして戻ってくるっていうパターンが基本的に変わらずで。
まあ、変わらずで。
変わらずで。あんまり今年全体的に人いなかったんで、湯沢の健康ランドも空いてて良かったですね。
うんうん
はい、一泊、一回1200円に値上がりしてましたけど、久しぶり。
そうなんだ。
タオル代がこう別料金になって。
外出しされてたね。
外出しされてた。でも。
なるほど。
あ、ブーキャラバンの人は、その、ただなんだ。
いや、ホテルのお風呂入るときは、その都度、1000円だったかな。
うん。
はい。未就学時はかからなかったと思いますね。
なるほど。
うん。うん
うん、じゃあ、そんな感じで風呂事情は、よくフジロック行くと、風呂どうしてんのって、聞かれないにしても多分思われてるんだけど、まあ、入る場所はそれなりに探せばあるというか、あるよね。っていうこと
で。そうだね。あと、キャンプ場の、まあ、オフィシャルのシャワーとかもね、うん、あるよね。
そうだね。あの、うん、そこまで行ったことないな、俺。ある。
俺は2001年と2003年に 浴びたかな、そこのシャワーで。
中は見たことないと。そんな感じで過ごしてるわけですが、それ、飯屋とかさ、今年変わってたじゃん。変わってたと思ったでしょ。あの、イエロークリフってできたじゃない。あの、ゲートがちょっと手前に来てさ。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
あそこ結構好きなんだけど、どうでした？
いいね、テーブルもあるしね。
うん。
昔あそこ駐車場だったんですよね。第一駐車場で。
うん、うん、うん。
そこが、映画もね、やってたと思うんだけど、映画見なかったけど、
ね、なんかライブアクトも見れる感じでしたよね。
ライブアクトは、ああ、そうだよ、ライブアクトの映像を映してたよね。
うん、ってことだよ、うん、うん。そうそうそうそうそう。
あれもいいよね。なんかね。
あれ、うん、いいなと思いましたね。
あれは配信してるのと同じやつを流してたっていうことなのかな？
多分そうだと思うね。
うん。
で、今年全体的に人がそこまで多くなかったので、あそこも快適に見れた、つうか。あれ去年できたんだけどさ、イエロークリフって。去年コロナで人をかなり間引いてっていうか、その限界体制でやってた中で密集しないようにっていうことで、多分あそこを駐車場から飲食スペースに変えたんだと思うんだけど。
なるほど。
あそこいい、行くてね。
あの。そうだね。あの、オアシスエリア、あの、屋台がたくさんある、レッドマーキーの外のエリアから分散して、それが良かったよね。
うん、そう、うん。あと、なんつうの、動線的にもあそこに飯あると、キャンプしてる人は、ね、すぐ飯屋が近くなっていい。そういうのでもいいなと思うし、ね。
うんうんうん。確かに確かに。あそこならまだ飯食ってキャンプサイト戻る気になります。
なるんです。なるんですよ。そうそうそう。
うんうん、
実際そんなこともやったりとかしたし。キャンプサイトの中にもね、しっかり飯屋はもちろんあるんだけど、すごい近いから。近いくといろいろあって。あそこまでは、うん、あそこはすごい、実はお気に入りになったの。前はね、あそこ、なんだっけ。クリスタルパレスって言って、ね、ルーキーアゴーゴーとかが、端っこの方にあったんだけど、あれはもう今なくなって、ルーキーも会場の中に移ったけど、それはそれでまた、ね、見やすい場所に移ってるから、全体的には今のレイアウトが俺は好きだけどね、
うん。そうだね、なんか良くなってる感じがしたね。
うん、
動きやすいっていうか、ね、動線が今の方がいいよね。
そう。
うん。
僕も同じ意見ですね。
あと、俺は今年あんまり奥まで行かなかったんだけど、奥とかまで行った？オレンジの方とか。
一回ですね、うん、そう。ケロポンズ子供たち見せるので、
はいはいはい、
一回ジプシーヤバロンまで、
うん。あっちも変わったでしょ、結構。俺、洋一くんどうだった？変わった？
一番奥まで行ってきたよ。あの、フィールドオブヘブンは何回か行ったし、うん、あとはそう、ジプシーヤバロンのところはね、何やってたかな？イエイエっていう人たちがやってたかな。特に見に行ったわけでもなく、うん、ちょっと場所を見に行ったっていう感じで、
うん、
チラッとライブ見ただけだったけど、まあ人が少ないし、快適だし、うん、あの、ご飯屋もいっぱいあるしっていう感じで、よかったよ、う
ん。アバロンとかは、あの、なんだっけ、朝霧食堂とか変わらずあったよね。
ですね、アバロンはね、もう飲食店はコーヒー屋しかなかったかな。
あ、それフィールドオブヘブンじゃなくて。
あ、ごめんごめん、ヘブンはそうだね。
そうそうそう。
ヘブンはそうで、オレンジコートは何人、オレンジコートはステージがなくて、もう食べ物屋だけっていう風になってたよ、
うん
うん。オレンジカフェっていう名前に変わってたけど。
すごい、めちゃくちゃ店あったでしょ。俺行ってないけど、今年、奥まで。
うん、すごいね、お店いっぱいあったのと、うん、結構あの、テントで、あの、テントの下で、椅子と机があって食べれるスペースがいっぱいあって、いい感じでしたね、うん。
あ、そうだったね。あそこ快適だったね。
うん。お子さん連れたと、ね、そういうとこいいと思うんだけど、ちなみになんか、お子さんがこれうまいとかつってたものとかなんかあった？
子供たちはたこ焼きめっちゃ食ってました。
たこ焼き？
いやでもね、あそこのたこ焼きは、すげえうまかったっすよ。
どこにあるので買った？
だからオレンジカフェかな？
ああ、そういうこと。
の、そう、屋台の並びのとこに一個、うん、京都かなんかから来てた、うんのかな、あの、すごい、なんか、本格的なたこ焼き屋があって、すげえ作るのに時間かかってたんだけど、その分、すごい美味しかった。
ああ、いいですね。いい話、
うん。
ちなみに、この3人は酒飲みだと思うんだけど、ずっと飲んでた。
実は僕、お酒、やめちゃったんですよ。
お文字で。全く飲んでない感じ。
全く飲まなかったっすね。
ああ、いいね。
お
俺も実はね、かなり減らしました。去年飲めなかったから、なんか、これ飲まなくても案外いけんなっていうのに気づき、あと、飲むとやっぱ疲れるから、酒量をかなり減らしたら、結果的に相当調子よく過ごす。だから、まあそうやって
飲んでる。去年はお酒全く売ってなかったんだっけ？
去年ノンアルコールで飲んじゃダメ。
ビールも売ってなかったんだね。
ビールも何も売ってない。
うんうん、そっか。それは今年は
結構飲んだ。
そうだね、喉乾いた時にビール飲むっていう感じで。
うん。
うん。
いや、飲
ん
でたよ。
うん。
ちょっとアクトの話後からするから、愛として、まあ、去年が日本人しか出なくて、ちょっと、まあ、かなり特別っていうか、本当のコロナ禍のフジロックみたいな感じだけど、今年はマスクはみんなしてたけど、雰囲気は戻ってきたと思うんだよな。あんまり違和感なかったよね。なんかコロナっぽい感じはそんなしなかったと思うんだけど、俺はそう感じたんだけど。
そうですね。なんかまあ、ちゃんと対策はいろいろされてましたけど、
うん、
雰囲気はなんかすごい元通りだなって、昔とあんま変わんないなと思いましたね。
さらになんかあれだよね、ちょっとそうは言ってもみんな気使うからマナーも結果的に良くなって、ゴミとかも全然てか捨てる気になんないじゃん、床にゴミ。
まあそれは確かにそうだね、
うん、
すごい綺麗だった。いつにも増して、
そうそう、人のもの触れないし、うん、触れないし触らせたくないしってなると、うん、ゴミとか全くないから、今年実はめちゃくちゃ快適だったんじゃないかって、実は木曜日くらい今年快適になるような気が、ちょっと予感としてはしてたんだけど、その通りだったなって終わった時に思って、うん、今年は当たり年だと思いますよ、僕ら。だから、小沢くんは、ね、友達に感謝してるんですか？
本当に、大感謝ですよ。
土曜日に行ったって言ってたよね。土日だけ？
うん、うん、土日だけですね。土曜日のもう早朝に東京出て、
うん、
10時ぐらいかなに現地着いて、で、まあ荷物とか全部運び込んで。
交通手段は何だったの？
交通手段はもう自分の車で。
じゃあどこに泊めたの？自分の車。
もともと、その来る予定だった人が来れなくなっちゃったんで、その人が泊める予定だった、近所の民宿の駐車場を予約してくれてたんで。
はいはい、
うん、
そう。俺は一人で木曜日に、車で行って、関越で行って、木曜日の夕方 ?16 時くらいに着いて、まあ、そっから月曜日の昼までずっといたかな。で、陽一くんはもっと早く新幹線着いたよね。
うん。現地に到着したのが2時ぐらいかな。1時過ぎとかかな。うん。
で、帰りは一緒に帰ってきたんだけど、この、
うん、
車でね、帰りも、
うん。
木曜日ってさ、なんか、例年もっとキャンプ、埋まってるかなって思ったんだけど、そこまでじゃなかったよね。まあ人が少なかったっていうのもあるんだけど。
そうだね。会場時間から並んで入ったわけじゃないけど、かなりキャンプサイトの入り口に近いところに建てられたから、よかったかな、
うん。
まあまあ平らだったし。
うん、そうね。
うん。
まあそれも快適な要因のまあ一個ではあるんだけど、
うん、
やっぱりあれなんかね、サマーソニックはチケット売り切れてるけど、フジロックは結果的に1日2万人くらい。マックスで、だから例年の半分とは言わないけど、半分近くだったみたいだから、なんかね、メンツがちょっと、あれなのかな、一般的に考えると少し弱かったのか。
メンツ結構いいと思ったけどね、あんまり、あれかな、うん、一般受けしなかったのかな。
ジャック・ホワイトとホールジーとヴァンパイア・ウィークエンドで、ヴァンパイア・ウィークエンドが後から決まったよね。
うん。
サマソニは、1975とポストマローン。まあ他も結構強力だから。うん、まあメンツだけ見るとサマソニーの方があれなんだろうな。
まあそうだね。だから比べちゃうとそう。
そうか
な。うん。
あとやっぱり近いっていうのがやっぱりある、
ね。うん。
俺とかは家からすごい幕張は近いから、今年はちょっと今行こうかどうか、現時点少しまだ迷ってるんだが、多分盛り上がると思うんだよな。今年は特に人も多いだろうしね。
うん。
あとメンツ
なんか、個人的にはサマソニー、一番ソニックマニアが当たる率が高い気がしてて。
当たるってい
い。いい役とか多い。
そうだね。今年もね、そんな感じの。うん、ソニックマニア、俺も、ソニックマニアは今のところ行くつもりなんだけど。
うん。
で、サマソニ。今年のソニックマニアは誰なんだろう。
今年、カサビアンとか、コーネリアスとか、プライマルスクリームとか。
あ、いいっすね。
電気グループとか。
いいっすね。やっぱり、ね、
そんな感じ。そんな感じです。
コーネリアス、富士とサマソニ両方出るんだね。
そうなんです。
うん、
うん。はい。まあ、来週なんですけど。
うん。
まあ、富士ロックの話を戻すんですが、まあ、お子さんといったときって、なんだろうな。お子さんは何がやっぱ、ケロポンズとか、アクト的なものじゃなくて、やっぱり、そのキッズランドとか、ああいうとこを楽しみにしてるような感じになるのかな。
そうですね。まあ、初めてだったんで、何がヒットするかなと思ったんですけど、
うん。
やっぱりキッズランドがめちゃくちゃ刺さりましたね。俺も刺さりましたね。
子供と 5年一緒に行ってたんだけど、あそこ結構いいよね。いつか、なんだろう。
うん。
しっかり応対してくれるスタッフもいるし、すごく、言いやすい場所だと思うね、あそこ。
そう、なんか、ね、森の中だから暑くもないし、
うん、
いろんなアクティビティもあるし、
うん、
すごいいいですよね、子供にとっては。
観覧、メリーゴーランド乗りました。
メリーゴーランド乗らなかったけど、
うん、
もう森の中から出なかったですね、子供たちが。
ああ、奥の森ってことね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。あそこ癒されるよ。
あそこ癒される。
絵本とか読んでくれる人出てくるじゃん。
あ、今年ね、絵本読んでくれる人はいなかったかな。
はい、うん。じゃあ、林の中でアスレチックみたいな感じで遊んでた。
あ、そうそう、アスレチックと、あとなんかワークショップが2つあって、
うんうん、
なんか針金使って昆虫作ろうとか、あと毛糸を使ってなんか、毛糸と枝を使って、なんか飾り付けを作ろうみたいな、
なるほど。
のがあって、土曜日も日曜日も両日とも作ってましたね。
ドラゴンドラは乗らなかった。
ドラゴンドラ乗る暇なかったっすね。
おお、じゃあ楽しいんじゃない。うちは子供と行った時、ドラゴンドラって結構上行ってたな。
そうなんだ。
ゴンドラまず面白いっていうのと、
うんうん、
あと上行くと、うん、上は上で子供向けのアクティビティが、アクティビティっていうか、その子供が楽しい着ぐるみとかがいて、結構楽しいんです。楽しいんですよ。
なるほど、
うんうん。
で、ちょっと DJ がやってるから、
うんうんうんうん、
そこでちょっと聞きつつ、飯食ったり、はいはい、着ぐるみと遊んだりみたいな感じで、癒し空間なんですよね。今年は行かなかったけど。
いいっすね。結構ピラミッドガーデンでも子供たちなんかいっぱい遊んでて、あそこの広場のところに、うん、ハンモックみたいなのとか、なんか子供用のアスレチックみたいなのがあって、随分そこで遊んでましたね。
う
ん
うんうん、そう、ピラミッドガーデン、今年駐車場が第二駐車場だったから、キャンプサイトからナイプリの裏歩いて車まで往復したいなんだけど、あ、結構いいよな、あそこに。なんか前より、なんか、快適になってるなと。快適空間になってるような気がした。久しぶりに見たけ
ど。うん。すごい快適空間でしたよ。
ピラミッドガーデンでキャンプ建ててる人とかもすごい平らなとこに建てれるからさ。あれめっちゃいいよなって。横で見ちゃったけど。
そう、あと、ピラミッドガーデンでサーカスやってて、そのサーカスもすごい子供たちは楽しんでましたね。
それは大道芸人みたいな感じでってことじゃなくて。
あ、そうそうそう、なんか、一応、ステージになるのかな、クロワッサンサーカスっていう人たちが、結構本格的なサーカスを、
うん、
まあ、演奏しながらやってて。
ああ、そうなん
だ。うん。大人が見てもなかなかすごいサーカスでしたね。
それはいいね。
うん。
見たことないな。
いや、ぜひぜひ、お子さん連れの方おすすめですね。
じゃあ、そんな感じで、小沢くんは、土日だけではありますが、お子さん二人連れて。まあ、俺らとは多分違う時間の過ごし方をしたと思うんですが、まあ、総じて、まあ、3人ともキャンプ系で、まあ、外にずっと行ったわけだけど、天気が良かったんで、今年はマナーも良くて、めちゃくちゃ過ごし良かったですねっていうところで、一旦このパートは終わりにして、ちょっと一曲かけて、次のパート、初日のアクトの話に行きたいなと思うんですが、ちょっと一曲かけるのは、前夜祭に今年久しぶりに行けたんで、洋一くんと前夜祭で、乾杯して見てたんだけど、一番最初に DJ 豆塚っていう DJ が、前夜祭では DJ するんですが、 最初のパートのところだけ見たんだよね、ゆうちくん。
そうだね。うん。すごいロックセットでね。
そう、ロックセットで、毎年あんな感じなんだが、うん、清志郎から始まって、まあいろいろかけてる中で、クラッシュの曲、I Fought the Law が、なかなか気持ちよくかかってたんで、
うん、
一旦このパートは I Fought the Law をかけて、次のパートに行きたいと思います。じゃあ一曲クラッシュ聴いてください。じゃあ一曲、クラッシュ聴いてもらいました。なんか今、小沢くんがソニックマニアのメンツ見ながら。
いやー、やばいっすね。ソニックマニア、ヌジャベスのエターナルソウルとか、いますよ。
なんか誰出るか、あれらしいよ。当日まで秘密らしいっすよ。
マジそれ、ちょっと。
海外の人も出るらしいし。
マジか。
あと、後から喋るけど、コーネリアスめちゃくちゃ良かったよ。フジロックの土曜日だったけど。まだチケットはありますから。
そうっすね。じゃあちょっと、現場で乾杯しましょうか。そうですね、ソニックマニアの。
この後で決まってる。
いや、もうちょっと決まったかもしれない、これは。
はいはい。じゃあ、ちょっとこのパートは、7月29日金曜日、トリガーヴァンパイアウィークエンドの日のアクトの話をちょっとしようかなと思います。この日は小沢くんは東京にいたってことだね。
東京で仕事してましたね。
じゃあ、
はい、
僕とゆうちくんで喋ってきますが、まあ、時系列、一応、時系列中に喋っていくっていうか、なんか印象的なアクトを喋ってみますか、じゃあ、とりあえず。
はい。
そうね、この日は。
まあ、まず昼間はダラダラしてたよね。
昼はダラダラしてたね、テントでね、かなり。うん、
あの、6時ぐらいまで俺、あの、原っぱで寝てたよ。
え、6時まで寝てたんだっけ。あ、そっか。
うん。
かなり。俺は、エイビッチじゃないな、うん。ナイトテンポか。レッドマーキーのナイトテンポから動き出しました。
うんうん、
まあ、これでももうかなり後ろ、時間的にはだから、ナイトテンポがね、
うん、
4時だから、16時だから、うん、そうね。普通はもっと前から動き始める人が多いと思うんですが、ちょっとお年寄りなので、かなり絞ってる今年は見てましたね。その中で、この日はまあ、エイビッチとジョナス・ブルーとボノボを見たいと思ってたんですが、まあ結果的に俺ボノボ見なかったんだけど、まあそれはなぜかっていうのは後から言うとして。まずね、うん、そのナイトテンポ、レッドマーキーの16時のナイトテンポ、この人、なんて言うんだろう。トラックメーカー、和物トラックメーカー、韓国の方なんですけど、プロデューサー兼 DJ ということで、名前は知ったんだけど、あんまり聞いたことはなかったんだが、すごい良かったっつうかね。まずレッドマーキーこんな音良かったっけっていうのが若干驚きもありつつ、めちゃくちゃ気持ちいい音を鳴らしてて、うんうんうん、で、途中、1時間あるうちに途中からこう、その女性ボーカルの人ゲストに入れて、やるタイムになって、ちょっと一番最初に出てきた人は、俺知らないかったんでちょっと割愛するんですが、2人目がボニーピンクが出てきて、おーって。
おー、そうなんだ。
うん。
うん、
ボニーピンク世代なんで、もうボニーピンク見れたって思って喜んでたら、最後になんと、野宮真貴さん、ピチカート5の野宮真貴さんがさらに出てきて、で、さらに、東京は夜の7時をやって終わるっていう、かなり美味しいものを見れたなっていう感じでしたね。
これは、それは熱い。
すげえ熱かった。めちゃくちゃ。
それは熱いな。
かなり前で見てたんで、野宮真貴。わ変わんねえと思って見てる、ね、うん、完全に世代なので、はい、
うん、
かなり美味しかったですね。なんか、その、なんだ、いわゆるシティポップ文脈の、で語られるクリエイターみたいですね。知ってた？知ってた二人とも知らないよね。
知らなかった。
でさ、
僕、たまに聞いてましたよ。
あ、そう。
うん。
なんか聞きやすいし、うん、なんかね、いい感じだったじゃん、すごい。
うん、すごい耳当たりいいですよね。
うん、そう。土曜日も出てたから、土曜日はチラッと見たけど、ね、
土曜日はあれだっけ、夜中に出てたっけ。
そう、夜中に、
うん。
うん、なんか昭和歌謡セットみたいな感じだったけど、ね、
ああ、それなんか聞こえ、だからテントからすげえ聞こえてた気がする。なんかちょっと記憶あれだけ、曖昧、うん。だから、2セットや、レッドマーキングってやったんだけど。うん、レッドマーキー今年いる時間長かったんだけど、音良かったね。
うん。
フジロック全体音いいけど、いや、レッドマーキー音いいわと思ったわ、今年。特に。
あんなステージ下にスピーカー並んでたっけっていう感じだったけど、前からそう
だった。ウーファーがね、
ウーファーが、
うんうん、あ、並んでたと思うけど、
うん、
あの、なんだ、普通のウーファー以外のツイッターとかは、やっぱり数はコンパクトに全体的になってるけど、音質はめちゃくちゃ上がってるなと思ったな、
うん。
去年もね、いいなと思ったんだけど、今年さらになんか、あといいなと思いましたね、
うん。
っていうので、ちょっとナイトテンポを見た後に、ちょっと A-Witch をかなり前の方で見れたんだけど、A-Witch は入場制限かかってたみたいだね。
みたいだね。うん、俺は中に入らず、後ろの林の中から眺めてたけど。
うん。
うん、
めちゃくちゃ良かったっすよ、
A-Witch。うん。
まあ、このポッドキャストでも何回か紹介してるし、僕は武道館にも行ってたんで、あの、武道館はすごい遠くで見てたんで、あの、今回はちょっと近くで見たいなと思って、で前の方で見れたんですが、1時間感動してしまいました、私は。小沢くんはどうですか、エイビッチとか聞く？
僕は聞いたことなかったっすね。
あれですよ、ぜひぜひ。ああ、そう、ソニックマニアに出ます。
お、じゃあ聞けますね。
聞けますね。そうなんですよ、はい、あのサカナクションがキャンセルになったっつうか、出ない代わりだと思うんだけど、あの、フジロック終わった後に、アナウンスされたんですが、まあ、日本の、ヒップホップアーティストなんだけどね、めちゃくちゃいいっす。で、ここもあの、エゴラッピーの中野義恵さんが、ゲストで出たんだけど、その、色彩のブルースを、なんだ、カバーじゃないけど、なんつうの、マッシュアップしてる曲が、もともとエイビッチであって、それをやったんですよね。それをやって、うん、スペシャルゲストが来ますみたいな感じで行った時に、あーっと思って、あ、そう、中野節あの、来てるからもしやと思ったらマジでできて、ちょっと、そこはちょっと感動して泣いてしまいました、私は。驚きと感動が相まってなりました、ね。めちゃくちゃ良かった、そこは。で、バンドセットだったんでね、あの、ソイル&ピックセッションってあの、日本のジャズ。
え、そうだったの、
うん、そうそう、ソイルのバンドセットだったんで、だから、それで、あの、ジャズっぽい、あの、その、エゴラッピン、フューチャリングしてる曲も やったんだけど、あ、そっか、このセットだとこれやるよなと思って、油断してたら、本物が出てきたっていう。めちゃくちゃ良かったっすよ。いや、初日は俺はもう完全 A ウィッチに心奪われました。っていうのが、
俺の。ベストアクスですか？
まあ、初日はもうベストアクスです、ね。完全に。はい、
うん、
洋一くんはその後動き出したのかな、もしかしたら。って感じ。
そうだね。エビッチをチラッと見るぐらいで、しっかり見たのはハイエータス海洋って、めちゃくちゃ良かった。
グリーン。
グリーン、そう。そうだね。グリーンも音良くなってるなっていうのがあったし、
うん、
すごい見やすくて、あの、久しぶりに行ったら画面がでかくなっていて、左右に縦長のでっかい画面があって。
そうだね。数年前から。
うん、はい。前はね、横長スクリーンで、あんまり大きく、今の半分よりちょっとちっちゃいぐらいかな、が両サイドにあって、あと PA テントの後ろにももう一個画面があってっていう感じだったけど、うん、PA テント後ろはなくなって、左右のでっかいスクリーンでっていう風になってたね。う
ん、あれね、スクリーンだけ見ててもね、うん、楽しいから、楽しいというか、楽しめるからいいよね。
うん、そうだね、うん、うんうん。そうそう、そこかなりクリアに見えるし。あとはステージ後ろのところもね、結構映像を出したりする人もいたしね、うん、だからステージの見栄えっていうか、うん、まあね、すごく良くなってるなっていう風に思ったよ、
全体的にさ。
で、ハイエタス海洋ってはあの曲もすごく良くて、
うん、
うん、うん、ねえ、
ネイパームギターボーカルで、うん、ドラムがすごいんじゃない、うん、ね、すごいよね、あのバンド、うん、違ったっけ、
うん、
ちょっと俺見たことないから、あれなんだけど、
うんうん、
どの辺が良かったっすか、ハイエータス海洋って。
いや、なんか、グルーヴ感っていうか、なんていうかな、まあ、すごい、聴いてるうちに体動いちゃうみたいな、そんな、なんていうの、ノリがいいっていうか、多分あれ、止まってみること不可能だと思うなっていう感じだったよ。
ダンサンブル。
語りかけてくる感じがあるっていうか、うん、訴えかけてくるもんがあったなっていう
感じ。なるほどね。
うん、
まあ、めちゃくちゃ音源もいいからね。俺も見たかったけど、ちょっと A ウィッチに集中するために。集中しつつ。
うんうん、
あれ？ A ウィッチの後だったっけ？ 直後だよね。
直後だ、
ね。直後だよね。その後、うん、ジョナス・ブルーに移ったから、うん、あと横目で見てみたいな感じだったの。
うんうん。
ハイエダス・カイオって。
うん。これはね、ハイエダス・カイオって最後はね、見終わった後にジョナス・ブルーに移動したから、スタートは間に合わなかったけど、その後見て。うん。ジョナス・ブルーもめっちゃ良かったね。
そうだね。ジョナス・ブルーめっちゃ、うん、アゲアゲでしたね。
アゲアゲだった。
アゲアゲでしたね。
うん。めちゃくちゃ周り激しく踊ってたよ。
ちなみに、ジョナス・ブルーも前から2列目くらいで見てたんだけど、俺。あの、後ろの方はどんな感じだPA あたりで見てた。ホワイト。
PA テントぐらいで見てた。うん。後ろはね、まあ、その、キツキツじゃないけどさ、もちろんね。うんうん、だけど、その動けるところでみんな動きながら踊ってるっていう感じだった。
めちゃくちゃ、こう、ハンズアップを強要される場面とかもあったと思ったけど、あの、うん、みんな後ろもやってた感じ。
みんなやってたよ。
あ、盛り上がってた。あのさ、うん、なんか、
ノリノリだったよ、後ろまで。うん、
ここ10年で、ステージのスクリーンの映像が、の画質が激上がりしてるよね、なんかね。
ほんとよね、うん。
さっきのグリーンステージの、なんだ、スクリーンもそうだけど、ホワイトとかも、ホワイト結構映像表現使うアーティスト多いじゃない？
うん。
すごいクリアに映ってるなと思ってさ。
この10年間がさ、すっかり抜けてるからさ、急激に良くなったような感じがして、俺は。びっくりした。
俺もね、結構夜明くときがっつり見るのが案外、今年が久々っちゃ久々なので、
うん。
なんか、あ、やっぱりすごいクオリティ、画質のクオリティ、音質のクオリティ、両方上がってるなって、環境面では。そういう感じだから。
ホワイト、音がめちゃくちゃ良かったよ。
そうだよね。ホワイト、めちゃくちゃいいんだよね。うん、本当に。何なんだろうね。
ジョナス・ブルーって音の良さを確信したかな、
うん。
うん。オンとオフがすごいクリアっていうか、
うん、
音の一粒一粒よく聞こえる感じがしたな。うん。うん、
あれだよね。低音めちゃくちゃ出てるんだけどさ、
うん、
あの、ハイもしっかり分離されて聞こえる、
うん、そうそうそう
感じだよね。あそこは。うんいやあ、いいことを聞けないなと思うな多分。
やっぱ空気の振動がさ、うん、すごいじゃん、ホワイトは。
ちょうどいい広さだしね、あとね。
うん、そうだね。
ホワイトは。
うん。
あれはね、最高なんだよ。
うん。
って言って、あと、そう、ジョナス・ブルーは、その、行ってるジムでもよくかかるからさ、俺も、曲をよく知ってるっつうまって、全部知ってたと思うんだよ、俺。で、BE:FIRST も出たりとかして、なんか、EDM で上がっちゃ、うん、上がったっていうか、気持ちよく盛り上がって、
うん、
いや、もうこのままもう、いっかーっつって、ボノボ見ずに帰ったっていう。まあ、それちょっと若干後悔はしてるんですけど、
うん、
どうでした、ボノボは。
ボノボも見たし、あとその前に、ヴァンパイアウィークエンドにもう一回グリーンに戻って、
ああ、ヴァンパイアウィークエンド見て、ボノボ行った。
そうそう、そうそう、そうなんだよ。で、ヴァンパイアウィークエンドは最初、音のトラブルがあって、
そうだよね。
そう、最初パリパリ、なんか雷みたいな音してたと思ったら、うん、音が止まっちゃって、それで、一回調整に入って、
うん、
で、再開してっていう感じだったんだけどね。だから、それで少し後ろを押したんじゃないかな。だから、その後またホワイトに戻って、ボノボ見たときは、うん、残りもう3曲ぐらいしか弾けなかったかな。
ああ、そっか、じゃあ。
うん。
ヴァンパイアウィークエンドどうでした？俺はもう、
ヴァンパイアウィークエンド
ね。テントに戻ってたけど、その時は。
俺は、ヴァンパイアウィークエンドとハイエータスカイオってが一番金曜日は見たいなと思っていて、その両方ともフルで見たんだけど、うん、とっても良かったよ。ヴァンパイアウィークエンドはもう聴きたいなと思ってた曲全部聴けたし、新しいアルバムを出してから初の来日だった。だと思うんだよね。2019年のアルバムからもう2年3年経っちゃうけど、
うん、
だからその曲のライブっていうのをやっと聴けたっていうのがすごく良かったかな。
ヴァンパイアウィークエンド多分3回目だと思うんだよ。俺2回は見てるんだよな俺、
うん、そう僕一緒に見たこともあるよね、
うんうん、めちゃくちゃ気持ちいいんだよね、
うん、
でもなんかすげえ寒かった記憶もあって気温的に
うん、
なんか雨が降ってたか、なんだか、ちょっとわかんない。うんうん、今年はね、うん、天気も良かったし、
うん、
さぞ気持ちよかったでしょうっていう気はします
ね。気持ちよかったね。うん。うん、そう、調整が入った時に ACDC がかかってて、
うんうん、
そう、それで再開した時に、エズラが サンキュー ACDC って言ってたからちょっと面白かった。
しっかり、じゃあでも90分尺はやったのみたいな、おそらく。
そうだね。うん。
それは良かったです。
うん。
ダイン・ヤングとかやりました。
やったと、やった、やった、やったかな
多分やった
。うん、うん。
この曲超好きなんだけど。
うん。
この曲ばっかりずっと聴いてるよ。
俺はビリーバーが好きだけど、ビリーバーはまだあんまり音が出ない時にやっちゃったから残念だったな。
あ、その時、そこのセットのところはやり直しはしなかったさすがに。
やり直しはしなかった。そのままやって。
あ、そう、
うん、うん。
なるほどね。
うん。
で、ボノボを3曲見て。
うん。そうだね。
初日は終わり。寝た。
初日はそれで寝た。うん。
寝た。
うん。
なるほど。じゃあ、うちらは、あれね、夕方から動いたって感じだね。初日はね。まあ、二日目。
そうだね。まあ、初日はちょっと控えめに行ったっていう感じかな。はい、うん。
まあ、総じて、あ、そうね。俺はエイビッチが良かったな。ボノボ同じになかったかっていうとね、なんか、行きの車で、ボノボ聞いて行ってたのね、うん、実は。
うん。うん、うん。
で、めっちゃいいなと思って、テンション上がっちゃって、
うん、
変に。
うん。
これ疲れるわと思って、そっから、あの、いや、これ、あの、なんか、あれじゃん。いいって疲れるなっていう感覚ちょっとあって。で、うん、そっから車ではちょっとテンション上げすぎると、このまま疲れてしまうと思って、あの、うん、あの歌丸さんのラジオの、ポッドキャストを、って思ったり聞いて、あの、落ち着いて運転したんだけど、
うん。
その記憶がなんとなく残ってて、もう、ジョナス・ブルー見て、わ、気持ちいい。あ、この後、めっちゃいいの分かってんだけど、絶対疲れるなと思って、なんか、うん、なんか書いてしまったんですよね。ファイトステージを後にしてしまった。まあ、あ、そう、そのおかげで、そうだ、思い出した。初日、あの、寝て、結構早く寝て、4時くらいに目覚めて、したら、レッドマーキーから、あの、ダンの DJ セットをやってるに、レッドマーキー最後やってたんだけど、それっぽいのが聞こえたから、あ、なんかこれ、俺ダン好きだし、やっぱり好きそうな曲かけてたから、テックハウスっぽいやつかけてたから、散歩がてら、レッドマーキーで朝方のダウンを見ました。
すげえ。
寝起きレッドマーキー。
寝起きレッドマーキー。早朝。めっちゃ良かった。そう。それが最後。で、それもなんか、あの、日曜日の夜中、卓球とフミヤ見たかったから、朝方レッドマーキーってどんな雰囲気かなとか、音どうかなみたいなの確かめたい。思いもあって、朝方、行ったんだけど、超良かったっすよ、マジで。なんかね、3人なんだけど、ダンって。まあ、3人で B2B2B なんだろうなって思ってたけど、やっぱそうで、なんか気持ちよさそうに DJ してましたね。で、うんうんうん、客はそんなにいなかったんだけど、すごいいいバイブスでした、レッドマーキー。
うんうん、
クラブ、ザ、なんかクラブみたいな感じで。それで、朝5時間に終わって、またちょっと寝て、風呂入って、二日目みたいな感じでしたね。初日は。そんな感じですかね。初日のレポートは。
うん、
じゃあ、一曲かけて、エピソード44は終わりにしたいんだけど、何かけますか？決めてないんだけど。ここは洋一君に選んでもらおうかな。
何にしようかな。
何ですか？ヴァンパイアウィーケンドにしますか？
ヴァンパイアウィーケンドにしようかな。
じゃあ、ヴァンパイアウィーケンドの、あ、ダイヤフにする。
ダイヤフにしようかな。かかってたよ。あの、かかってたってか、演奏してたよ。
あ、じゃあ、
うん、
じゃあ、エピソード44は、フジロックレポート会前編ということで、ちょっと一旦ここで終わりにして、ダイヤングかけて、次のエピソードに続けていくので、続けて聞いていただければと思います。じゃあ、ここで一旦区切りということで、小沢くん、ちょっと後半よろしくお願いします。ということで、
よろしくお願いします。
小沢くんで、りょうとりょうちくんで、お送りしておりますが、続けて次のエピソードもお聞きください。